トロッコ。作者、芥川龍之介。音訳者、佐藤克美。小田原熱海間に京浜鉄道敷設の工事が始まったのは、良平の八つの年だった。良平は毎日村外れ、その工事を見物に行った。工事を、と言ったところが、ただトロッコを土で運搬する、それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車体が動いたり、土工の反転の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。傭兵はそんな景色を眺めながら、土工になりたい、と思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたい、と思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると、自然とそこに止まってしまう。と同時に、土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。傭兵はその時、乗れないまでも押すことさえできたら、と思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。傭兵は2つ下の弟や、弟と同じ年の隣の子供と、トロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま、薄明るい中に並んでいる。が、その他はどこを見ても、土工たちの姿は見えなかった。三人の子供は、恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと、突然、ごろり、と車輪を回した。傭兵はこの音にひやりとした。しかし二度目の車輪の音は、もう彼を驚かさなかった。ごろり、ごろり。トロッコはそういう音とともに、三人の手に押されながら、そろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ十軒ほど来ると、線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力では、いくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。傭兵はもう良いと思ったから、年下の二人に合図をした。さあ、乗ろう。彼らは一度に手を離すと、トロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく、一息に線路を下り出した。その途端、突き当たりの風景は、たちまち両側へ分かれるように、ずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺。傭兵はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは二三分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。傭兵は年下の二人と一緒に、またトロッコを押し上げにかかった。が、また車輪も動かないうちに、突然彼らの後ろには、誰かの足音が聞こえ出した。のみならず、それは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには古い印番店に、季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入ったとき、傭兵は年下の二人と一緒に、もう五六軒逃げ出していた。それぎり傭兵は、隊の帰りに、人気のない工事場のトロッコを見ても、二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は、今でも良平の頭のどこかに、はっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた、小さい黄色の麦わら帽。しかしその記憶さえも、年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから、良平はまたたった一人、昼過ぎの工事場に佇みながら、トロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに、 枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。傭兵は彼らを見たときからなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうか？その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り快い返事をした。おう、押してくれよ。傭兵は二人の間に入ると、力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きタバコを挟んだ男も、こう傭兵を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押さなくてもよい。傭兵は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土工は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。傭兵はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押してていい？いいとも。二人は同時に返事をした。傭兵は優しい人たちだ、と思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。傭兵はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、傭兵に、やい、乗れと言った。傭兵はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いを煽りながら、ひたすべりに線路を走り出した。押すよりも乗る方がずっといい。傭兵は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹藪のあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹藪は何時か雑木林になった。つま先登りのところどころには赤錆の線路も見えないほど落ち葉の溜まっている場所もあった。その道をやっと登り切ったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に、傭兵の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら、雑木の枝の下を走っていった。しかし傭兵はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそう念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、トロッコも彼らも帰れないことは、もちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている藁屋根の茶屋の前だった。二人の土工はその店へ入ると、火の身号をおぶった神さんを相手に、悠々と茶などを飲み始めた。傭兵は一人イライラしながら、トロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に、跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後、茶店を出て岸名に、巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコの側にいる傭兵に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。傭兵は冷淡にありがとうと言った。が、すぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら、ゆるい傾斜を登っていった。傭兵は、車に手をかけていても、 心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土豪たちがその中へ入った後、傭兵はトロッコに腰をかけながら、帰ることばかり気にしていた。茶店の前には、花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、うんうんそれを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らしていた。ところが土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰な。俺たちは今日は向こう止まりだから。あんまり帰りが遅くなると我のうちでも心配するずら。傭兵は一瞬あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその三、四倍もあること。それを今からたった一人歩いて帰らねばならないこと。そういうことが一時に分かったのである。傭兵はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に、取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路自体に走り出した。傭兵はしばらく無我夢中に線路の側を走り続けた。そのうちに懐の樫包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ放り出すついでに、板ソーリンもどこかへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い足袋の裏へ、直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると、自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても、鼻だけは絶えずクークーなった。竹やぶの側を駆け抜けると、夕焼けの下日金山の空も、もうほてりが消えかかっていた。傭兵はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか、景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死に駆け続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、辺りは暗くなる一方だった。命さえ助かれば。傭兵はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に、村外れの麹場が見えたとき、傭兵は一思いに泣きたくなった。しかしそのときもベソはかいたが、とうとう泣かずに駆け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。傭兵はその電灯の光に、頭から汗の湯気が立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は、傭兵があえぎあえぎ走るのを見ては、おい、どうしたね、などと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走り過ぎた。彼のうちの門口へ駆け込んだとき、傭兵はとうとう大声に、わっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ、一時に父や母を集まらせた。ことに母は、何とか言いながら、傭兵の体を抱えるようにした。が、傭兵は手足をもがきながら、すすり上げすすり上げ泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三、四人、薄暗い門口へ集ってきた。父母はもちろん、その人たちは口々に彼の泣く訳を尋ねた。しかし彼は何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら。良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に、校正の主婦でを握っている。 が、彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに。人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように、薄暗い藪や坂のある道が、細々と一筋断続している。定本、蜘蛛の糸、都市春、新潮社文庫、新潮社。1968、昭和43年、11月15日発行。1984、昭和59年、12月25日、38刷り改版。1989、平成元年、5月30日、46刷り。